広志恵里24歳職業俳優、趣味は未解決事件を調べること。
いまだ真相不明な未解決事件はたくさんあります。この番組ではそんな事件をたくさん紹介していきますね。今日紹介する事件は、
事件解決の糸口は家と共に燃えた平野母子殺害事件
です。ちょっと最初の紹介フリーザみたいになってしまったんですけれども、今日も事件を紹介していきたいと思いますね。この平野母子殺害事件、皆さん知ってる方はいるでしょうか。警察のずさんな管理、物的証拠のずさんな管理が原因で、まあ暗礁に乗り上げてしまった事件なんですけれども、一度はこの事件犯人が捕まって裁判まで行ってるんです。で、最高裁まで行ってるんですけれども、その、まあ、さっき言った警察の物的証拠のずさん管理がずさんだったこと、そして、状況証拠およびその物的証拠が、ちょっと足りなくて異例の難事件とされ、どんどんどんどんその差し戻しになっていった事件なんですけれども、なんで結局は、まあ、最初に言ってしまうと、この捕まった犯人っていうのは無罪になるわけですね。なんで逆転無罪になるので、まあ、最初死刑判決だとかその無期懲役が出るんだけれども、差し戻しによってで無罪判決が出るので、真犯人は未だに捕まっていない未解決事件になります。まずこの事件の概要を説明していきますね。事件が起きたのは2002年4月14日大阪府大阪市平野区のマンションで、当時28歳だった主婦が、ワンちゃんのリード、犬の散歩用のリードで首を絞められて殺害され、そして、そこの長男、当時1歳だった長男が浴室に沈められて水死しているところを発見されます。で、その後にマンションのこの部屋に放火がされて、で、火事だっていうことで消防がこう火を消しに来たら、この事件が発覚した、実は殺されてでから放火されていたということが分かる事件です。そしてその後、犯人が11月の16日、同じ年2002年の11月16日に、なんと身内だったわけですね、この犯人が、被害女性、この28歳の主婦の方の旦那さん、夫のお母さんですね、だから、義理の母親の再婚相手である義理の父親です。皆さんついてこれてます？ちょっとややこしいんですけど、今この主婦の被害女性、28歳の主婦の方からの目線でいきますと、自分の旦那のお母さんの再婚相手の義理のお父さんってことですね。伝わりましたかね。の、義理のお父さん、当時刑務官をしていたそうなんですけれども、この刑務官の義理のお父さんが殺人容疑で逮捕されます。そしてそうですね、その後事件の裁判が行われていくわけなんですけれども、まずこの逮捕されて、殺人容疑で逮捕された後に自宅に放火したっていうことで再逮捕されるわけです。で、このね、事件の過程なんですけれども、このお父さん、義理のお父さん、刑務官の義理のお父さんはなぜじゃあ殺してしまったんだっていう話になるんですけど、この主婦、28歳の主婦と、まあ、義理のお父さんだけれども、まあ、言ってみれば再婚相手の母親の息子ですよね。だから自分の息子でもあるんだけれども、まあ、分かりやすく言うと、刑務官の義理のお父さんの目線からで言うと、自分の再婚相手、奥さんの息子の夫婦 この被害者夫婦の借金の連帯保証人になってたんですって。で、実はこの義理のお父さんは義理の娘にちょっと恋愛感情を持っていたりとか、この夫婦の生活にすごい干渉したり脅迫したりとかするメールとかを送っていたっていうことがわかるわけです。で、この殺してしまった理由としては恋愛感情が受け入れてもらえなかったこと、そして、連帯保証人をしたこの借金を抱えたまんまこの夫婦が行方をくらましたと。だから自分に連帯保証になってるから、保証人になっちゃってるから、この借金が全部来るから、この借金と恋愛感情のもつれに憤りを覚えてこの母子を殺害して、で証拠隠滅のために放火したんじゃないかっていうふうに言われて、これが犯行動機とされて、で、まあ、裁判になってこう有罪ってなってくるんですけど、この義理のお父さんは犯行容疑を否認してて、で直接的な証拠がなかったと、実際この現場に。でこの後半では間接証拠、このメールとか恋愛とかそのいう間接証拠と、この信用性、この言葉の信用性と評価が最大の焦点となったわけです。で検察側は、このね、物的証拠としてマンションの階段、この事件があったマンションの階段に灰皿があったらしいんですけど、この灰皿に吸い殻がいっぱいあるでしょ、しけもくが。このしけもくから1本この、義理のお父さんの DNA と一致した吸い殻があったっていうこと、そして犯行時間帯にこの義理のお父さんの車を周りの住民が目撃している。でこの犯行の時間帯に携帯の電源を切ってるんですって、この義理のお父さんが、っていう不可解な行動をとってる。そしてこの日に自分の奥さん、妻を迎えに行くっていう約束をしてたらしいんだけど、この約束を果たしてないっていうことを挙げて犯人だっていうふうに主張したんですよ。けど弁護側はもちろんそのね、お父さんはやってないって言ってますし、マンションには行ったことがなかったんですって。でその被害者女性のお家の場所を知らなかったと。でこの灰皿のしけもくなんだけど、義理のお父さんは喫煙者で、で被害女性も喫煙者だったんですって。でこの時に使ってた、義理のお父さんが使ってた携帯用灰皿をこの被害者女性に渡してたと。だからその被害者女性が自分もタバコを吸ってその携帯灰皿に捨てて、その携帯灰皿に溜まったしけもくをマンションの共同の灰皿に捨てたんじゃないかっていう可能性があると。で、犯行時間帯にこのマンションの近くに車を止めたけれども連絡がつかなくて行方をくらませた被害者を探してたっていうことで言ってたんですっていうことで無罪を主張するわけです。けれども、大阪地裁は、この間接証拠、一応この DNA が一致してしまっているから、この間接証拠によってお父さんが犯人であるっていうふうに証明されてるとして、無期懲役を下すわけです。理由としては犯行に計画性がなくて偶発的だったっていうことで死刑ではなく無期懲役になるわけです。で次控訴して大阪高裁まで行きます。で同じく有罪判決が出て、検察側の主張を、量刑不当との主張を受け入れて死刑判決になるわけです。でこの時に判決文でその2人の命を奪ってるのに公正、こう結果が重大でね、公正の余地がないと。そして死刑判決のこの理由のもう一つが、自分が犯人じゃないという虚偽を述べて反省の態度が見られないっていうことも理由に挙げてるらしいんですけど、これ冤罪だった場合これ理由になるのかなって思うんですよね。 だってもし本当にやってないとしてねえ、本当にやってなかったらそのさ反省の色もなくさ、自分はやってませんって犯人じゃないですって言うでしょそりゃって思うんですけど、まあこれもまた控訴し最高裁まで行くんですね。でも最高裁ではこの審理が尽くされずに、もしかしたら事実誤認の可能性があるっていう風になって、この地裁まで審理を差し戻すわけです。でこの審理を差し戻しの理由がね、この吸い殻が事件の当日にこう採取されたはずなのに、めちゃくちゃこう茶色くに変色しててかなり前に捨てられたもんじゃないかっていう可能性があるっていうのが出てきたと。で、犯行時間帯にね、この義理のお父さんが電源を切ってる、携帯の電源を実際に切ってるけれども、これが事件とどう関係してるんだ、これが犯人だってなんで言えるのか、納得する説明がされてないと。で被害女性の DNA 型に一致するものが検出された場合は携帯灰皿の中身を捨てたっていう風に可能性が高くなるけれども、そこについてはどうなんだと、っていうことでもう一回差し戻しでこう捜査をしていくわけなんだけれども、ここでこの警察が物的証拠、この吸い殻をちゃんと全部持ってなかったんですよ。全部でね、この時の吸い殻はね72本採取されてるんですって。でも72本中なんと71本を紛失してるんですって。だから他の DNA を調べられなかったんです。もしかしたら携帯灰皿の灰こう試験を捨てただけかもしれないのに、その、ま、一番大きいこの争点だったんですよ、この携帯灰皿を捨てたんじゃないかっていうところが。けれどもその警察のずさんな管理で間違って捨てちゃってたんですって、この71本のこの吸い殻を。だから他の DNA 鑑定はできないまま、いろいろ他にも捜査を進めていくと、ですね、この被害者の爪から繊維が発見されるんだけど、この繊維が当時お父さんが着ていた着衣と一致しないこと、そしてこう現場に足跡が残ってたらしいんですけど、この足跡がお父さんのものと一致しなかったんですって。だから、ここで逆転無罪となって、この義理のお父さんは一転無罪になって釈放されるわけですね。で、釈放された時にギリギリ定年に達してなかったから、また刑務官として法務省に復職したんですって。で、ま、これが私いろいろ調べてみたら、やっぱり遺族の方々はこの無罪を聞いてがっくり肩を落としたと。こんだけ物的証拠があるのに何のためのこういう法律なんだっていう風に肩を落としたっていう話も聞きましたし、実際に無罪になったっていうネットニュースの掲示板をね、コメント欄とかを見に行くと、絶対この人だろみたいな、そんななんていうの、その夫婦の生活に干渉して恋愛感情を持ってる男がいいやつなわけがないみたいな悪いことを書かれてたりとかね、なんでこんなやつが捕まってないんだとか言われてるんですけど、これが冤罪だった場合とんでもないことですし、実際にこの足跡が一致してないっていうのはもう捜査の当初から分かることじゃないですか。でこの吸い殻をね廃棄してしまったっていうのもわざとなのか、そのうっかりなのかも分からないところですし、なぜかこの、まあ、刑務官っていうのもまたちょっと私は裏を感じてしまうんですよね。なんか闇っぽいところを感じてしまうんだけれども、まあ、この義理のお父さんをどうしても犯人に仕立て上げたかったっていうことなのかもしれないし、まあね、真犯人が見つかってない以上全ては未解決なんですけれどもね、なかなか難しい事件なので、本当に平野母子殺害事件、真犯人が新たに見つかることを祈っております。というわけで、本日は平野母子殺害事件をお届けいたしました。また次の事件でお会いいたしましょう。さようなら。